日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、ピリッと上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますとラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2,000円、最低3ヶ月から。日刊深夜快速は1ヶ月1,000円、最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしています と、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4,000円、最低3ヶ月から。日刊深夜快速は1ヶ月3,000円、最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。7月の19日から21日に、三重県の鈴鹿サーキットで、開催されました、2024FIM 世界耐久選手権の鈴鹿8対ロードレース第45回大会が開催されまして、まあいわゆる世間一般でいう8対の大会でございます。近年といいますか、しばらく前から、耐久レースのシリーズの一戦として、組み込まれておりまして、バイクで24時間、基本3人で走るという、すごい、まあ車の24時間レースというものは割と有名な方ではないかなという気がしておりますが、バイクの方で24時間走るという、まあ車に比べて、やっぱり危険度が増しますと。でまあ、車の場合多少、眠気とかふらつきとかあっても、まあ 4つタイヤがありますので、ちょっとふらついてもこけるという心配はまあそうそうないわけで、まあしかしバイクになりますと、1個のミス、一瞬の隙というもので、まあタイヤが前後2輪しかありませんので、ちょっと後輪が滑った、前輪が滑ったというだけで、まあ、あとはこうもしか路面が濡れてたりとかすると、ちょっと前が滑った、後ろが滑ったというだけで、非常にこける危険が高いレースを、まあサーキットも多少明るく照らされてるとはいえ、まあ24時間、まあ車のヘッドライトよりもそんなに明るい状況ではない中で、走り切るという非常にタフなレースが年間5000ぐらいやっている、うちの日本で毎年開催されている、8時間の耐久レースでございます。で今回、この8体に、アシストスーツ、いわゆるパワードスーツと言われる、まあパワードスーツと言った方が、まあある、一般的には名前が通っているんではないかなという気がしますが、そういうスーツを販売、製造販売する東京理科大学で、スタートしたスタートアップ企業の、株式会社イノフィスが、この、鈴鹿の8体に、このアシストスーツ、パワードスーツのマッスルスーツをチームに供給したことが、ニュースといいますか記事になっておりますと。 車のレースの場合、基本的には横に、燃料をが入っているタンクからホースをつないで燃料を入れるというものが基本の体制になっていますが、一部のレースにおきまして、燃料をタンクごと入れておいて、でそれを持っていわゆるポータブルの燃料タンクにから車に燃料を入れるというシステムのレース形態もありますと。壁からというかホースで供給する場合はそんなに負担はないわけではないんですけど、そこまで大掛かりな負担にはなりませんが、このポータブルの燃料タンクで、入れる場合は、燃料分、20キロなら20キロの燃料を入れて、それに、その機材の、重さを入れるということで、正味30キロ40キロぐらいを持っていなきゃいけないという非常にタフな燃料マン、給油マンとか言いますが、そういう役割の人がいますと。で、このバイクのレースの場合は、前後のタイヤを交換した後に、燃料を最後に入れて、ピットから出るという規則になっていますので、サーキットから、本線からピットに入ってきて、もうその時点でこの燃料マンというものは準備をしていて、タイヤが交換している間もこの燃料のポータブルのタンクを手で持って置かなければいけない状況になりますと。で、結構な時間、早いところで10秒ぐらいで前後のタイヤ変えれるわけですが、40キロもするようなタンクを、10秒1分ぐらい、キープしていなきゃいけないという非常に重労働の役目があります。で、これが鈴鹿の8体の場合は7回だったり6回だったり、基本1時間に1回ぐらいピット入ってきますので、6、7回ぐらいこの作業を繰り返さなければいけないという非常に重労働の仕事になっています。で、今回このいわゆるパワードスーツが、レース界に、参入というか導入されまして、今までというかこのようなパワードスーツを使ってこの燃料マンをアシストするという規則自体がなかったわけで、そもそもこのパワードスーツ自体が昔は存在しない製品でしたので、そういうレギュレーション自体がそもそもないという状況の中で、で大会のレギュレーション運営に関わっている本部に確認を取り許可を得て、今回このパワードスーツと言われるものを導入したチームがありますと。で、このパワードスーツ、いわゆる軽減補助、負担軽減というものがメインのサポートになりますので、重いものを持ち上げる、移動するというものに対して、スーツ自体でパワーをつけて、生身の人間の負担を軽くするというシステムでございます。農業だったり介護現場だったり、重いものを運ぶ、移動する等に非常に重宝される、パワードスーツでございます。 で、今までこのパワードスーツ、レース、まあ、いわゆるレース業界に入ってきておりませんので、どういう感じになるのかなという気が、感じがしておりますが、まあ、いわゆる腰に、かかる負担を、35% 軽減するというスーツになっていますと。まあ、このやっぱり重いもの、腰に非常に負担がかかるわけでございまして、変な持ち上げ方をすると、まあ、ぎっくり腰になったり、というものが、まあ、一般的なことになって、非常に腰痛持ちと言われる方の割合が非常に多くなるということになってしまいますと。で、その負担を軽減する、まあ、ということで、このパワードスーツがいろんな業界で使われておりますが、まあ、このガソリン、いわゆる蛍光タンクを車体のほぼギリギリまで下げておいてキープしておかなければ、まあ、タイムロス 0.1 秒だったり、まあ、0.2 秒だったり、まあ、そんなタイム差でも削っていかなければいけないというレース業界において、この負担が軽減する、作業がしやすくなるというものは非常に十分なアシスト機能が出ていたんではないかなという気がしておりますと。で、今現在サイズが SM の2サイズ展開で、消費税込みで21万に、まあ、約22万ぐらいの価格帯で販売されているようでございますと。で、まあ、いわゆる介護現場等だったり、こう農業だったり、重いものを運ぶ場合、まあ、農業とかいわゆるコンテナ類に入っている場合は、まあ、重量というかバランスそのものが、まあ、人間の体のような変なバランスになってないので、まあ、人間の体に比べて非常に持ちやすい感じがしますが、いわゆる介護現場、人間の体というものが非常にバランスが悪い状況の中で、どう体を支えて移動させるだったり、持ち上げるだったり、持ち上げられる側にも負担がかかりますし、持ち上げる方にもこの基礎というか、どうやって持ち上げた方が自分に負担が少なくなったり、相手持ち上げられる方の負担も軽くなったりという、こう経験値というものが、非常に大切になっているような感じがいたしますと。まあ、今回、一チームでしたが、このパワードスーツを導入して、まあ、いろんなチームから多分この記事が出たことによって、まあ、使用感だったり、どういう動かし方だったりという、まあ、レビューというか感想が、まあ、一定数チーム、まあ、レポートというか聞いたんではないかなという気がしております。で、まあ、いろんなところの会社でこういうパワードスーツが現在売られておるような感じがしておりますので、まあ、そういろんなところのメーカーさんとコラボしたりして、まあ、海外で展開、まあ、レース業界非常に広いわけで世界中転々としてたり、違うシリーズも世界戦でいろいろあったりしますので、このニュースがまあ、世界中に流れて いれば、こういう軽減補助のパワードスーツだったり、まあ、日本が得意とするような改善だったり、 そういうもののちょっとした、軽減負担というものに関して、注目が集まって、伸びしろが今現在あるんではないかなと。まあ、こういうことにもいろんな業界において、このパワードスーツ必要なところもあったりするんではないかなという気がしております。こういう、まあ、一般的にはやっぱり一スーツ20万というお高い感じがしますが、まあ、人間が壊れるより安い価格帯で手に入れられて効果が抜群に出るというものは非常にいいんではないかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。